高分子化合物は単量体、モノマーが多数結びついて生じる重合体、ポリマーであり、重合体の繰り返しの構成単位数を重合度という。分子量は平均分子量で表し、約1000以上で、決まった融点がなく、加熱で軟化や分解する。天然に存在する天然高分子化合物と合成高分子化合物に分けられる。重合には、炭素間に二重結合を持つ分子が次々と不可反応する不可重合、分子間で水分子などが取れて多数結合する縮合重合などがある。一般式を CMH2ON で表される化合物を糖類といい、炭水化物とも呼ばれる。炭糖は、それ以上加水分解されない糖類の最小単位であり、酵素の作用でエタノールと二酸化炭素に分解される。これをアルコール発酵という。炭素数が5のものをペントースといい、リボース C5H10O5 などがある。炭素数が6のものをヘキソースといい、グルコース C6H12O6 はブドウ糖とも呼ばれ、水に溶けるとアルファグルコースとベータグルコースと砂状構造の平衡状態になる。フルクトースは果糖とも呼ばれ、水に溶けると6因間や5因間の構造と砂状構造の平衡状態になる。ガラクトースはグルコースと立体異性体の関係である。グルコースとガラクトースはアルドースと呼ばれ、ヘミアセタール構造を形成でき、ホルミル基を持つため還元性を示す。また、フルクトースはケトースと呼ばれ、還元性を示す構造を持つ。炭糖に分子が脱水縮合したものを2糖といい、この結合をグリコシド結合という。一般式は C12H22O11 となる。マルトースは麦芽糖とも呼ばれ、アルファ・グルコースに分子が脱水縮合した構造を持つ。また、澱粉を酵素のアミラーゼで加水分解することでも得られる。ヘミアセタール構造があり、還元性を示す。酵素のマルターゼで加水分解されて、アルファ・グルコースとなる。スクロースは諸糖とも呼ばれ、アルファ・グルコースとフルクトースが脱水縮合した構造をしている。還元性はないが、酵素のインベルターゼ、スクラーゼで加水分解されて、アルファ・グルコースとフルクトースになり、これを添加糖といい、還元性を示すようになる。セロビオースは、ベータグルコースに分子が脱水縮合した構造を持つ。また、セルロースを酵素のセルラーゼで加水分解することでも得られる。ヘミアセタール構造があり、還元性を示す。酵素のセロビアーゼで加水分解されて、ベータグルコースとなる。ラクトースは乳糖とも呼ばれ、グルコースとガラクトースが脱水縮合した構造をしている。ヘミアセタール構造があり、還元性を示す。酵素のラクターゼで加水分解されて、グルコースとガラクトースとなる。多数の炭糖がグリコシド結合したものを多糖という。デンプンは多数のアルファグルコースが縮合重合した構造で多数のグリコシド結合を持つ。分子式は C6H10O5N である。デンプンには熱水に溶ける直鎖状でらせん構造のアミロースと熱水に溶けにくい枝分かれしたらせん構造のアミロペクチンがある。どちらも要素デンプン反応で生殖から生死色に定色する。また、酵素のアミラーゼを加えると加水分解されてデキストリンとなり、さらに加水分解するとマルトースとなる。グリコーゲンとは動物デンプンともいい、アミロペクチンより枝分かれが多い。要素デンプン反応で赤褐色に定色する。セルロースは多数のベータグルコースが縮合重合した構造で多数のグリコシド結合を持つ。分子式は C6H10O5N であり、分子量が大きく、分子間の水素結合が強く、熱水にも溶けにくい。また、直鎖状の結合した構造をしており、要素デンプン反応を示さない。酵素のセルラーゼを加えると、加水分解されてセロビオースとなる。セルロースに濃硫酸と濃硝酸の混合物、混酸を作用させると、硝酸エステルであるトリニトロセルロースが得られる。セルロースを無水酢酸でアセチル化してトリアセチルセルロースとする。これを加水分解するとジアセチルセルロースが得られ、これをアセテートといい、反合成繊維である。また再生繊維04は、セルロースをシュバイツァー試薬で溶かして再生した繊維の銅アンモニア04キュプラと、セルロースを水酸化ナトリウム水溶液 NaOH と二硫化炭素 CS2 を用いてビスコースにした後、再生した繊維のビスコース04がある。ビスコース04の膜状のものがセロハンである。アルファアミノ酸は、同一の炭素原子にアミノ基とカルボキ式を結合した化合物で、タンパク質を加水分解して得られ、約20種類ある。グリシン以外は不正炭素原子を持ち、共造異性体が存在する。また、体内で作られないアミノ酸を必須アミノ酸という。アミノ酸の種類は、グリシンやアラニン、ヒドロキ式を持つセリン、硫黄を含むシステインやメチオニン、ベンゼン環を持つフェニルアラニンやチロシンがある。また、酸性のアミノ酸にはグルタミン酸があり、塩基性のアミノ酸にはリシンがある。アミノ酸は白色の結晶で、水に溶けやすいが、有機溶媒には溶けにくい。アミノ酸は、酸性溶液中では陽イオンが多くなり、塩基性溶液中では陰イオンが多くなる。また、溶液中の電荷がゼロとなる pH を等電点といい、この時アミノ酸は相性イオンの割合が最も多くなる。グルタミン酸はカルボキ式を2つ持つので、等電点が酸性側による。また、リシンはアミノ基を2つ持つので、等電点が塩基性側による。アミノ酸にアルコールを加えると、カルボキ式が反応してエステル化する。また、無水酢酸を加えると、アミノ基が反応してアセチル化する。 ニンヒドリン水溶液を加えて温めると、赤紫色から青紫色に定色する。これをニンヒドリン反応といい、アミノ酸の検出に用いる。アミノ酸に分子のカルボキシ基とアミノ基が脱水縮合して、ペプチド結合を作り、ジペプチドとなる。アミノ酸3分子が結合したものをトリペプチドといい、多数のアミノ酸が結合したものをポリペプチドという。タンパク質の構造は、ポリペプチドの配列順序一次構造といい、ペプチド結合間の水素結合による螺旋状のアルファヘリックス構造やジグザグ状のベータシート構造を二次構造という。二次構造がさらにジスルフィド結合などによって形成される立体構造を三次構造といい、三次構造が複数集まって形成される立体構造を四次構造という。タンパク質は、アミノ酸だけからなる単純タンパク質と、アミノ酸以外に糖やリン酸、色素、核酸なども含む複合タンパク質に分類できる。また、形状によって、ポリペプチド差が複雑に球状になる球状タンパク質と、束になった繊維状タンパク質に分類される。タンパク質は、熱や pH、イオン、アルコールなどで立体的な構造が変化し、凝固や沈殿が起こる。これをタンパク質の変性という。ペプチド結合を2つ以上含むタンパク質に、水酸化ナトリウム水溶液と少量の硫酸銅に水溶液を加えると、赤紫色になる。これをビューレット反応という。ベンゼン環を含むタンパク質に濃硝酸を加えて加熱すると、黄色になり、冷却後アンモニア水を加えて塩基性にすると、透光色になる。これをキサントプロテイン反応という。アミノ基を含むタンパク質にニンヒドリン水溶液を加えて加熱すると、青紫色から赤紫色に定色する。これをニンヒドリン反応という。硫黄を含むタンパク質に水酸化ナトリウム水溶液を加えて加熱し、酢酸鉛に水溶液を加えると、硫化鉛2の黒色沈殿が生じる。窒素を含むタンパク質に水酸化ナトリウム水溶液を加えて加熱すると、アンモニアが発生して、赤色リトマス紙が生色になる。酵素は生体内の化学反応で触媒として働くタンパク質である。酵素が働く物質を基質といい、酵素と立体的に結合して反応するため、酵素には活性部位、活性中心という分子構造を持つ。酵素によって基質は決まっており、それ以外では作用しない。これを基質特異性という。また、酵素によって生成する物質が決まっており、これを反応特異性という。酵素の多くは40度前後で最も働く最適温度となり、低温では機能が低下する。また、高温では変性して触媒作用を失い、これを酵素の失活という。さらに、酵素が最も働く pH を最適 pH といい、酵素の種類によって異なる。リン酸と塩基からなるヌクレオチドが脱水縮合してできるポリヌクレオチドを核酸といい、DNA、デオキシリボ核酸と RNA、リボ核酸がある。DNA、デオキシリボ核酸は、リン酸と5単糖のデオキシリボース、塩基のアデニン、チミン、グアニン、シトシンからなる。DNA は、形質を伝える遺伝子の本体で、その構造は2本のヌクレオチド差が塩基の間で水素結合を作り、二重らせん構造となる。RNA、リボ核酸は、リン酸と5単糖のリボース、塩基のアデニン、ウラシル、グアニン、シトシンからなる。繊維には天然繊維と化学繊維がある。天然繊維には、タンパク質を主成分とする羊毛や絹などの動物繊維と、セルロースを主成分とする木綿や麻などの植物繊維がある。化学繊維には、レーヨンなどの天然繊維を溶液にして、再び繊維状にする再生繊維と、アセテートなどの天然繊維を化学処理する半合成繊維、ナイロンなどの重合体からなる合成高分子化合物の合成繊維がある。縮合重合による合成繊維には、ポリエステル系合成繊維として、ニカカルボン酸のテレフタル酸と、ニカアルコールのエチレングリコールの縮合重合によって得られる、ポリエチレンテレフタラート、ペットなどがある。また、ポリアミド系合成繊維として、ジカルボン酸のアジピン酸とジアミンのヘキサメチレンジアミンの縮合重合で得られるナイロン66、カプロラクタムを快感重合すると得られるナイロン6などがある。負荷重合による合成繊維には、ポリビニル系合成繊維があり、プロペンの負荷重合で得られるポリプロピレン、塩化ビニルの負荷重合で得られるポリ塩化ビニル、アクリロニトリルの負荷重合で得られるポリアクリロニトリルがある。また、アクリロニトリルと塩化ビニルや酢酸ビニルを強重合させたアクリル系繊維がある。酢酸ビニルを負荷重合してポリ酢酸ビニルを作り、これを喧嘩してポリビニルアルコールを合成する。これにホルムアルデヒドで処理してアセタール化するとビニロンが得られる。合成樹脂の種類で、加熱すると柔らかくなり、冷やすと再び硬化するものを熱可塑性樹脂といい、加熱すると硬化して再び柔らかくならないものを熱硬化性樹脂という。熱可塑性樹脂の種類には、エチレンの負荷重合で得られるポリエチレン、プロピレンの負荷重合で得られるポリプロピレン、スチレンの負荷重合で得られるポリスチレン、塩化ビニルの負荷重合で得られるポリ塩化ビニル、酢酸ビニルの負荷重合で得られるポリ酢酸ビニル、メタクリル酸メチルの負荷重合で得られるメタクリル樹脂などがある。また、ナイロン66、ナイロン6やポリエチレンテレフタラートも熱可塑性樹脂である。熱硬化性樹脂の種類には、フェノールとホルムアルデヒドとの負荷縮合で得られるフェノール樹脂、ベークライトや、尿素とホルムアルデヒドとの負荷縮合で得られる尿素樹脂、メラミンとホルムアルデヒドとの負荷縮合で得られるメラミン樹脂があり、尿素樹脂とメラミン樹脂はアミノ樹脂と呼ばれる。 また、無水フタル酸とグリセリンとの縮合重合で得られるアルキド樹脂、クロロトリメチルシランなどの縮合重合で得られるシリコン樹脂などがある。フェノール樹脂は、フェノールとホルムアルデヒド水溶液を加熱するとき、酸触媒を用いるときは、中間性生物のノボラックを、塩基触媒を用いるときは、レゾールを経由して得られる。また、フェノール樹脂は、ベンゼン環がメチレン基で結合する立体網目状構造をしている。スチレンとパラジビニルベンゼンを強重合させた強重合体の樹脂に、濃硫酸を作用させてスルホキをつけた樹脂を陽イオン交換樹脂といい、水溶液中の陽イオンと水素イオンが交換される。また、この強重合体の樹脂に塩基性の基をつけた樹脂を陰イオン交換樹脂といい、水溶液中の陰イオンと水酸化物イオンが交換される。この2つのイオン交換樹脂に同時に水溶液を通すと、イオンを含まない脱イオン水、イオン交換水となる。また、効力がなくなった陽イオン交換樹脂は酸を加えると再生し、陰イオン交換樹脂は塩基を加えると再生する。このようなイオン交換樹脂を機能性樹脂という。その他の機能性樹脂には、ポリアセチレンの誘導体で、金属に近い導電性を持つ導電性高分子、導電性樹脂やアクリル酸ナトリウムの重合体からなり、多量の水を吸収し保持することができる吸水性高分子、高吸水性樹脂。また、ポリ乳酸などの微生物によって分解されやすい生分解性高分子、生分解性プラスチックや光によって硬化する環光性高分子、光硬化性樹脂がある。ゴムの木から取れるラテックスを凝固したものを天然ゴム、生ゴムといい、主成分はイソプレンが不可重合したポリイソプレンである。また、二重結合がシス型であるため、弾性力がある。天然ゴムに数パーセントの硫黄粉末を加えて加熱することを下硫といい、硫黄原子による華強構造が形成される。これにより、弾性力などが向上する。また、30から40%の硫黄で下硫を行うと、硬いエボナイトとなる。合成ゴムの種類には、イソプレンに似た単量体であるブタジエンの不可重合で得られるブタジエンゴムや、クロロプレンの不可重合で得られるクロロプレンゴムがある。また、スチレンとブタジエンの強重合で得られるスチレンブタジエンゴムや、アクリロニトリルとブタジエンの強重合で得られるアクリロニトリルブタジエンゴムもあり、ジクロロジメチルシランから合成されるシリコンゴムなどがある。